ニセナイターボの新お先に勉強させていただきます。193回目この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。よろしくお願いいたします。
お願いします、
本日のゲスト、早速ご紹介したいと思います。中津川源さんです。いらっしゃいませ。
どうぞよろしくお願いします。いやもう東洋館で毎月、ご一緒させてもらってますけど、最近はもうニセナイターボさんが以前にも増してもうガンガンガンガン来る
ようになって嬉しいですね。
いや本当ですよ。
いやいや、なんで急にそんな話して急に面白くなってそんな本当のこと言うんです
か。いや、本当のこと謙遜しろ。謙遜
びっくりします。
謙遜しなさい。
のことを喋んないといけないから。
まあ、そりゃそうなんです。
楽屋でもっぱらの噂ですよ。
も
う、いや本当ですか。
オキシジェンかニセダイターボかって
今じゃあもうその話をね、詳しくこの後じっくり聞かさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック、
死ぬかと思ったのコーナー。
それやってから、はい、お金の
話開けてる。CM が開けてるよ。
それやってから、話をするよ。
声張ったんだよ。
ね。
ね。
はい、
あの、死ぬかと思ったのコーナーということで。
死ぬかと思ったのもいろいろあるけど、恥ずかしくて。
もう、そうそう、全然あるんですよ。何でもいいですよ。
そんな失敗することないでしょ、そんな。
これは恥ずかしいなと思ったのは、東洋館で今僕、稽古師匠と一緒に舞台上がらせてもらってるんですよね。
内海稽古師匠
ね。そうです。内海稽古師匠の、名調名木という昔の漫才の愛の手をしたり、あるいは浪曲の漫才、浪曲の愛の手を入れたり、でそう最近はあんまやってないんですけど、数え歌っていうの、
数え歌、いろんなあれがあります
ね。そうですね。その、まあ、相方とは言いません、愛の手を入れたりして、でそうですね、その後にあの大瀬宇太治、宇太治さんっていう
宇太治師匠ね、
花本漫談って、ボコボコ
ボコボコ打楽器のやつね、
箱を叩いたり叩かなかったり
の漫談をする人が、
トロ箱みたいな、
の人が稽古師匠のドドイツ、ドドイツと佐野さんに合わせて太鼓を叩く、これが、まあ、セットに今なってるわけなんですけども、でそれでその稽古師匠の出番が終わると、ご主人の成田さんっていう、
マネージャーね、
マネージャーの、方と宇太治師匠と僕とで、あのご飯に連れてってもらうんです。ご飯に連れてってもらうと、その浅草のお店とかでは、そのお店の人が、すみません、あの記念撮影いいですか。
ああ、もう有名人だからね、結婚したのね。浅草一有名人
って言ってね。そうですよね。
稽古所と、その自分の娘と撮らせてください。
はいはいはいはい。
それで稽古所もちろん、はい、その時にその、宇太治さんが、自分のことも知られてると思って、写真に入っちゃうんですよね。写真に入って、それで家族の人とか、あ、うんってちょっとその言葉に詰まりながらですね、うーんと思いながらも、一緒に写真に写ってる姿を見てると死ぬほど恥ずかしいですね。
自分のことじゃないのか。
なんでそんなに入りたいの、あの宇太治師匠って。
なんでしょうね、この
それはどう考えても、やっぱお邪魔虫だ、
ね、せっかくですからね、やっぱりツーショットですよね、そんな機会で言ったら
稽古師匠と娘と撮りたいわけじゃないですか。
そうですよね。
そこに花本漫談の宇太治さんとはついで成田さんも入ってるっていう。
いや成田さん、
ありがたみがだんだん薄くなってきてるよね。だったらね、稽古師匠ってツーショットが、
そうですよね、やっぱりいいですよね。
それでね、みんなに写真送ったら、あ、すごい稽古師匠だってことになるけど、この両サイドのおっさん、
おっさん誰ですか。
よくわかんない集合者になって、源ちゃんも入んないって言われて、これからの、
いや入らないよ、
嫌だよね、そんな巻き添え食うの。
いや、そんなことあるんですね。やっぱり行くお店は決まってるんですか。
大体は決まってますね。今稽古したら一番お気に入りなのがパクチーラーメンですから。
嘘。
どこにあるそんなの。
ですね、東洋館を出て国際通り、あります、国際通り出て、
パクチーラーメン、
今半っていう、
はい、あります、あります、角に
好き屋さんがあって、そのかっぱ橋通りのところちょっと行ったら10メートルぐらいですね、そこに乱州、乱州屋か県か、乱州県か、
中華
中華、ええ、うん、先月オープンしたんですよね。
新店舗も行かれるんですね。
新店舗、あの成田さんがご主人が開発したがあるんですよ。
すごい。
大鳥蘭の蘭に本州の州、
はいはい、
でそこがその中国のそのなんて言うんです、あの専門の麺を作って、
チャイニーズレストランみたいなところ、
チャイニーズレストランですね。
やっぱちょっとお高い。
いやいや、それが大体ラーメン一杯900円ぐらいですから。
あ、そ
うか。で薬膳風味なんですよね。で最近その稽古師匠ちょっとその前より食欲落ちてたんですよね。
はいはいはい、はい、
最近、
はい、最近味覚が鈍ってきた。
味覚は鈍ってないんだから。
何をってダメでしょ言ったら。本当
でもそこのラーメン屋さん入ったら、はい、一杯食べたんですよ、一人前。
ラーメンを、
パクチーラーメン。
ね、だって師匠90超えてますよね。
稽古師匠だってパクチーと三つ葉の違いわからない。
いや、もう、いや、わかるよ。
あれが。
わかるよ。
口に合うんですね、多分。じゃあ、成田さんもびっくりして。
スープまで。
スープまで。
だ
ってもともとパクチーってあれ、フィリピンか、あれ、どっか、東南
アジア系のやつ
で、
タイ料理
の強いやつでね。
そうそうそう。今、日本でもね、取れてるらしいんですけど。
そうか、稽古師匠、花もダメだから、別に気にならないのか。やめろ、栗本。
いや、俺じゃねえよ。
聞いた今の。
聞きました。
いやいやいや、
中
塚さんまで。
人気なんだよ。あ、そう。中塚さん食べたの？
僕も食べました。美味しいんですよ、これは。
合う？
合います、合います。
パクチー。いや、パクチーかな。
いや、これがいいね。
パクチー、あんまり好きじゃないんだけど。
あ、そうですか。もうそこのラーメンにチャーシュー3枚入ってるんですけど、それで、稽古師匠がお越しになったんだからって、味卵も入ってて。
それも食べちゃったんですね、料理と。
合うの？パクチー。
合うんですよ。
え、スープって酸っぱくない？
酸っぱいです。酸味はちょっとありますよ。
だよね、パクチーだから。不思議、どんな味なんだろう。
ビールも3杯飲んでました。
あ、そう、ビール
は？いや、食欲が止まらないですね。
すごいね。
これまでどっちかというと、
健康家だね。
ちょっと今、その半人前ぐらいしかちょっと今召し上がらなかったんですけど、このパクチーラーメンで今食欲復活してるんですよ。
あとワンランク上がったな。
昔でもその若手を連れて行っていただいた時に、本当に8年ぐらい前かもしれないですけど、師匠が唐揚げめっちゃ食べてた記憶にあるんですよ。唐揚げとビール食べてて、成田さんにめっちゃ止められるっていう。
あの人、
すごかったですよね、あの食欲が。
洋食屋とか行ってもさ、
はい、
なんかあの、吉上とかね、有名な洋食屋行っても食べるんでしょ、そういうなんかでっかいメンチカツみたいな。
カツサンドとポテトフライとナポリタンですね。
すごいな、食欲。
そうなんだ。その後、美少年パブ行くんでしょ？
美少年パブに行きますね。
あんのかよ。あんのかよ、それ、美少年パブって。
ちょっとお遊びするつもり
いや、それならそれでいいよ。
成田さんが一回だけ。
長生きするんだったら。
そう。
でもらえた。
いや
まあ、でそれを食べた後に記念撮影をせがまれて、それで、
あ、そのお店で、
宇多治さんと成田さんも入っちゃうってい
う。いいよ、まあ支えてるならまだしもね。
稽古師匠って最近三味線とか弾いてたっけ？
弾いてます、弾いてます。
あ、そうか、この間音が合わなくてどうのこうのってやってたの舞台で、なんか
あれがまたちょっと味わい深いんですよね。
味わい深い、あれも芸のうちの、
あれも芸のうちと見ていただきたいですね。その稽古師匠がその三味線の音が合わないってなって、そ う, そ う, うーんってイライラして、それがだんだん最初のうちはその宇多治さんもツッコミ入れたりするんですけど、それでもまだなかなか合わないから、だんだんツッコむパターンもなくなってきて、だんだん沈黙が増えてくるんですけど、
あれチューニングメーターでもつけないのよね。三味線だからないのか、チューニングメーターのギターみたいな。
確かにないないね。ないんじゃない。
あの
人このままを楽しんでいただきたいですね。
あの沈黙を楽しむ。
名調名木ってあれ本当に昔からあったあれなの？
そうです、あの名調名
木の木を。
どうした？
気になる。
いやいやいや、日立の歌じゃないか、それ。
あれは違うよ。
あ、そうか。名調名木。
名調名木木に取り留めた、何の木に留めた、例えば松茸梅以外の、ほうきに留めた、ほうき、ほうきに止まる鳥があるのかあります、ちりとりとまらかして、そう俺そっち渡したっていう、これが名調名木。
ああ、もう鳥と木で、
やり取りするわけだ。
やり取りするという、これが、
はい、
あるんですよ実際に。
ある、何があるの？
あの明治時代の本で、なんか娯楽全集っていう、分厚い、それこそ百科事典のような本があるらしくって、その中に名調名木っていうのが 存在するんですって。
やっぱあるんだ。台本があるの？
台本、
まあ、それチリトリとメタって書いてあるの？
それはちょっとわかんないですけど、でもまあ要はそういうことなんでしょうね。
そうかそうか。だから今それでやりたりするのはみんなあれ一応形はアドリブでやってますよみたいな。
そうですね。
木と鳥ですもんね。
他にはなんか虫の飼い方とかそういうのが載ってる。
虫の飼い方。
その前週どこに売ってたって。
誰が田山家帯とか昔の人が出したみたいな。
なんかまあその時代でしょうね。神田で相当な値がついてるらしいんです。
そうなんだ。
立ち読みもできない
。それにあの一番最初のあのなんかいわゆるグラフィック写真的なところには男と女の絡んでる絵が入って
る。おーおー
って
。おお
って。今で言うとあのグラビア。
袋閉じ。
なんかねちょっと怪しい匂いはしますもんね。娯楽全集。
するわ。
そうなんですね。続きまして、
はい、
何ですか？
お金の話のコーナー。
また。
これまた。
これちょっと聞きたいんですけどね。まあ今までの中で一番もらったとか、なんかちょっとお金にまつわるお話をちょっと伺いたいな。
そういえば全然ちょっと下世話の話なんだけど。
下世話どうぞ。
やっぱ稽古師匠のお世話したりするとちょっと稽古師匠がいくらかお立ちにくれたりとか。したりする？
しますね。これは下世話の話、まずお話しするとその成田さんのご主人が、
うん、まあそれはそうだよね、うん、だってボランティアじゃないからね、うん、だってそれだって仕事だからね、あれだってね、
まあ、僕はまあそばにさせてもらうだけ。
いやでも舞台出て共演してるわけじゃん、
はい、
あれ立派な、だって共演だからね、仕事だからね、それはただだってわけにいかないでしょ。
そうですね。それでまあ3ヶ月に1回ぐらいボーナス的にくれますね。
毎回じゃないの？
毎回ではないです。
毎回くださいよって言えばいいの？50万ぐらい。
50万ぐらい
くれないかな、
くれないかなとか思ってるんですけどね、
う
ん、
ねえ、欲しいよね。
圧倒するでしょうね、若手がきっと。
でもあれはお世話も大変だよね。あれ長塚さんしかできないよ。
いやいや、僕は全然本当にまあ成田さんが大変だなと。
成田さんはだってあれ、付き合って結婚したんだから別に。でもともと趣味でしょ、あの人熟女。ね
え、
それはそれでいい。あの人はそれでいいじゃん。ねえ、周
りもうコメントしかないよ。
周りに気使う方が大変だなと思う。だって俺がやれって言われてもそんなにお世話とかできないもんね。
ところがあの去年の1月に稽古所が95の時に大腿骨、
そうそうやったって言って、
で大腿骨を折るともう大体復帰は難しいらしいんですけど、そっから3ヶ月で復帰して今どんどん足取り軽くなってますからね。
大腿骨折ったの満強の若手の誰だったっけ？
いや
押したんでしょ？
いや誰も押してないですよ。
違ったっけ？
東洋館の前っていうのが怪しいんです
よ。いやタクシーでね。
そうなんだ。
じゃその稽古師匠が千葉の朝日に別荘があるんですけど、は
い、それを朝日、
それを いるって言われたんですけど、
はい、これはもらっとけばいいじゃないですか。
いるっていうことは譲りますよってこと？中澤さんに、
でも本当に千葉の朝日の海岸沿いにそのお孫さんのために買ったらしいんですよ。
いいじゃん、
お孫さんが釣りとか楽しめばいいかなって。でもお孫さん釣りの趣味がなかったって。
行ったことあるの？
行ったことはないんですけど、
いるって言われた。あ、じゃあお願いします、僕いただきますって言えばよかったんじゃない？
いやー、でもね、朝日ですから、結構東京から通えないですしね。
場所があんまりピンと。でも一応千
葉の海沿いの方です、太平洋。
なんか頭の中でこう全面ガラス張りの商社の別荘、
まあイメージそんな感じ
で、ゆっくりワイングラスを
かけてチーズを食べながら
イメージが浮かんだ。もったいないな、中塚さんと思って。
そう思いましたね。
そう
バスローブ着ながら。
成田さんの話でもうボロボロになってるんじゃないかっていう。
まあ海沿いはそうですよね。
吹きさらしになって、
もう海沿いはそう、
もう直すのにもお金かかるし、
そうなんだ。
維持費もまあお金かかりそうですもんね。
そう、それでそのお金の話、今まで一番、
はい、
これ
稼いだお金、
もらった額は、まあ普通ぐらいなんですけど、はい、時間給に直すととんでもないなっていう。
どういうこと
これがですね、僕が今から何年か前なんですけど、式典の司会を頼まれたんですよ。
すごい。はいはい。
あのですね、表彰式ですね。
はい、
絵画、いろんなアマチュアの方が絵画を描いて、選ばれた人、はい、特選になった人とかの表彰式。
はいはい、
日展とかそういう。
まあ日展ほどではないですけど、まあちょっとした感じのその司会を頼まれまして、
はい、
で行ったらもう一人司会の人がいたんですよ。
会場はどこなんですか？
会長は上野でしたね。
あ、ちゃんとしたとこじゃん。
上野、そうそうそう。
上野の美術館とかそういうところ、
はあ、まあそこではないんですけども、その西洋圏っていうところがあって、
はいはい、
パーティー会場があって、
はいはい、
でそして行ったらもう一人なぜか司会者の方がいて、はいはい、そしたら20代になっちゃってたんです。
ああ、そうなんですか。はいはい。
もう一人のその司会の方がやっぱりこだわりが強いというかですね、
はい、
もうプロ意識なんでしょうね、
はい、
ちょっとどういうことなんだと、
はい、
もういろいろやってきたのに
若い人、
はいはいはい、
いや僕よりも上の人ですね、
まあ、そうだね、調べしてっていうことですよね、
はい
はい、
で僕はどっちかというとその式典の司会と聞いててどっちか気が重かったんですよ、嫌だなって、
なんで
苦手なんですよね。
あ、そうなの、
ええ、
中塚さんに苦手なものなんかあったんだっけ。
あるんですよ。
あ、そう、
でテンション上げたんだ今。
あ、そう、ええ、なんで別に笑わせなくてもいいん
ですか。全然笑わせなくてはいいんですけど、
いや、むしろその方が逆に、
淡々と進めなきゃいけない、
滞りなくやんなきゃ
いけない、いろんな人の名前を呼び出さなきゃいけないし、はいはいはい、その名前を間違えると一番やっぱり司会ってのは怒られるんで、はい、
だって中塚さん前 NHK アナウンサーのモノマネとかやってなかったっけ。
NHK アナウンサーのモノマネ
やれそう。
なんか淡々とこうできそうな感じです。
いやこれが全くダメ で、うん、でその人がもう私はどうすればいいんですかって言うから、
はい、
あ、そうか、中塚さん的にはは
い、なので、あ、ぜひあのおやりになってください、
はい、もうそこまでおっしゃるんだったらもう私いいですよと、
はい、私はちょっとこういうの、苦手な部分もありますしって言ったら、そういいのみたいな感じになって
まんざらでもないみたいな、
はい、
中さんそこで、僕もやりたかったのにって言ってなかったんじゃないですか。
それは困っちゃいますからね、みんなが困っちゃいますから、ね、収集つかなくなっちゃうから、そしたらそれで、うん、でもさ、まあ、君もせっかくこうしてきたわけだし、うん、まあ、少しはじゃあ僕が場面を作るから、
うんうん、
はい、その場面というのがですね、え、それではこれより、入場いたします皆様にどうぞ大きな拍手を、それだけだったんです。ほっとり少し。その人がじゃあ、あとは任せておいて。なんか
声優の新人みたいな。
そのワンフレーズ。
ワンフレーズ。その後はその人が上機嫌にやって、はい、あのダブルブッキングしたってイベントの人も、あ、すいませんね、譲っていただいて助かりました。その人からも感謝されちゃって。
やっぱ上手だったのその人。
まあそうですね。
そういうの専門なんだ。
専門の人で、はい、やっぱりそういう性格とかもね、
はいはい、
一癖ある人で、
はい、
で結局仕事が終わって僕はその一行行っただけで5万円もらいましたからね。
はい、あ、すげえ。
あ、そう、
はい。
入場ですって。
入場です。どうぞ大きな拍手を。
大きな拍手だよ。
それで5万円もらった。
5万円もらったって。
それいいね。じゃあってことはもう一人のそのメインで司会やった人っていうのはもうちょっともらったってことか。
まあそうでしょうかね。うん。
まあ、その辺は5万もらえばまあ別に。
はい。
すごい。
終わってから聞いたんです、その人に。今日みたいな仕事だったら僕いつでも行きますから。
一行、一行で5万くださいって言って。
ね。
はい、
うん。それだと美味しいもんね。
美味しいですよね。
もう、その人が行くたんびに行くところについてって、ダブルブッキングしたって言って。今日もですかって。一行だけやつ。
これはたまたまでしたけどね。
盛大なイベントだったんだ、じゃあ。
そうですね。
すごい、何人ぐらいいたんですか、お客さん。
まあ、パーティーみたいな感じでしたからね、200人ぐらい。
200人、それで、その絵を描いた人、学校の人たちを。
そうですね、小学生部門、中学生部門。
小学生部門、そんな小さい
の。そう。
あ、本当なんか展覧会みたいな。
僕はへえと思いながら見て、
あの絵が入作みたいな、入賞って思いながら。
それは何、あの表彰の進行をその人がやったってこと。
そうです、
すごいな、やったことないな、そんな
式典とかないですか。
ないな、
うん、
だって式、まあ、結婚式の披露宴の司会とかなら、
あ、川崎さんが
やったやった、だって昔はよくそういうのなかった、結婚式の披露宴の司会やって、
あ、
結構やったよ。
あ、そうですか、うん、それはお一人でやったんですか。
一人でやる時もあるし、二人であのコンビで来てって言われたらコンビで行ったし、
萩原さんと、
そうね、やっぱりそれでもやっぱりバブルな頃だったから、
はい、
結構一人5万ぐらいもらえたよ。
バブルの頃。
でも中塚さんにはかなわないけど、
もうしっかりやった。
2時間みっちり。
そうですよね。で
も2時間みっちり。
2時間みっちりやった。
しかも、ね、あのそのため新郎新婦の出会い、はい、 きっかけとか、それまでのプロセスとか、いろいろ何があった、これがあった、したしなのよ。まあ、大変なんだ、めんどくさい。台本作ってさ。
だから、それを多分やってきたってことですよね。そのブッキングさ、ダブルブッキング
さ。そうですよね。
おそらく、いろいろと絵の知識入れてきたから、すごい怒ったってい
う。あと、お金の話で言うと、
何ですか？
あの、どの町かは言えないんですけど、
はいはい、
敬老会の仕事をいただいた時があって、その時が自分の最高額ですね。
敬老会って俺らも行ったことあったよね。
どっか
なんか汚い
料理。呼ばれて。
呼ばれて、なんか。でも、
弁当と、あれが出て。
なんかあの、ほら、年取ったおじいさんみたいな芸人の人に呼ばれて、
そうそうそうそう。
で、やってみないかみたいなこと言われて。
覚えてないな、なんかどういう舞台だったかも覚えてないですね。
そうですか、うん、僕がその行った時は、そのどの町かは言えないんですけど、結構広い町なのですから、はいはい、1回公演じゃ収まりきらないんです
よ、
ホールが、
は
あ、でなんとこれが2日間に分けて5回公演、
すげえ、
他で5回、よっぽど年寄りいるんだね。
まあそうですね、うん、まあ人口が結構大きいんですけども、はいはいはい、まあ、2000人ぐらい入るホールですよ、
うんうん、5回、
5回
ニューヨークだな。
違う、
ニューヨークだな。
残念、
ニューヨークじゃないのか。
じゃない、
ニューヨークじゃない。
なんでニューヨーク連続してんだよ、もう。
ニューヨークじゃない。
敬老会あんのか、ニューヨークで。
ピンときたんだけど、今ピンときたんだけど、あ、そう、違うか、うん、5回、
ねえ、
はいはい、
ステージやって、これで僕にしてはその一番最高額でしたね。それで1ヶ月は暮らせるぐらいもら
えました。
内容はどんなことやんの、敬老会って。
もう漫談です、漫談で頼まれて。
1回どのくらい、1回何時間は、
1回結構そんなでもないですよ、豊川と同じぐらい、
10分15分、
10分か10分、その時は母心さんと一緒だったんです。
すごい。
なぜかというとその町はその毎回その、
はい、
漫才大会を見に来る人がそのブッキングをしてる人で、
はいはいはい、
おなじみさんというかお得意さんみたいな、
そうですね、まあ演芸ファンですね、だからそう、西成太郎さんのこともきっと漫才大会で
見てはいるんですけど、見てはいるんですよね。
もう別に白石先生に褒めてほしくないからさ、そういうところに呼んでほしいよね。お前なんてこと言ってんだよ。
いや言ってねえわ。
お
前俺今口動いてないからね。お
世話になったでしょ、
白石先生ね、毎回豊川見に来て
くださって、ありがたいですよ、学校は言えないんだ、結構ドンともらったってことなんだ。
まあそうですね、額で言うと
700万だな。
1ヶ月使うのか、中塚さん。どんな遊びしてんだんだね。
桁を一つ減らして割る2ぐらいにしましょうか。
あ、そう、結構
すごいよね。
結構すごい。
今はそういうのなかなかないもんね。
ないですもんね。売れないとないですもんね。
毎月ありめるよね、そういうのがね。
いや、ほんとそう思いますよね。仕事ってね、欲しいですけどね。
毎月か。
でやっぱりそういう敬老会の時は、出てって開口一番、生きてますかって出てるんですよ。いつも面白いですよって
面白いですよって
言ってけど、生きてますか
とは言えが言い難いですけどね。
言い難い。
そうだから、あと東洋館で毎月その漫才協会楽しみにしてくださってる方が、あの先月ですね、あの茨城の老人ホーム老施設の会長さんだったんです。その人が僕を呼んでくださって、それで中津川源さんという方が今回は来てくれてますよって、
すごい、
の老人ホームのその納涼祭り、
はいはい、
皆さんナイツさんは知ってますかって、
はい、
はいって手を挙げて、内海恵子氏は知ってますか、はい、はい知ってます、はい、中津川源は知ってますか、
はい、
誰もいないようですね、では中津川源
嫌な紹介
だ、出づらい出づらい、そんなの、
何その紹介の仕方、
なんでしょうね僕は大好きなんですけどねって
そういうことか、
出てって言ったら軽き受けなかったですよ
あ、そうだ、観客に文句言ってあげればいいの
なんて、
皆さん嘘でもここは芸人を盛り上げてくださいよじゃあもう一度初めからいきますか、皆さん知ってますか、皆さん知ってますか、皆さん知ってますか、それでいいんですよ
そっか、あ、そのぐらいの余裕がないとダメでしたね、
収まったから、ここは嘘つきばっかりのところですね。
相性のある。
どっちなんだよみたいな。上げたり下げたり。
気使ったんだよ。なりますね。すごいな。
中津川さんもね、いろいろやってるんだな。
いやいやいやいや。そんな感じですかね。
なんか最近その漫才協会の師匠事情なんかなんですか。
やっぱ師匠事情ってやっぱ師匠たちがだんだん弱ってきてるみたいだね、夏の暑さ。
夏の今年は猛暑でしたからね。
稽古師匠は元気にね、
どんどんなってきますけど。稽古師匠は元気だから、それ
稽古師匠の下の背中がちょっとこの夏で体調を崩されて。
やっぱなんだかんだでもね、男より女の人の方が元気だよね。
それはそうかもしんないですね。
だって100歳以上の何万人いるっていう中で、男ってほんの一握りだもんね。まだほとんどの女の人だもんね。
その来月もお出になる、元気になるから、ちょっと言いますけど、大瀬ゆめじさん、
ゆめじ師匠ね、
宇多治さんの相方のゆめじさんがちょっと体調が
ちょっとね、怪我したんだっけ。
いや、あの入院されたんですよね。入院されてそのすぐの舞台だったんですよ、退院して、だからそのちょっとまだ足腰が立たないんだよって、それでそのちょっとね、そのとっといかな舞台上がるまでにも時間かかっちゃったり
とかして、10分の舞台をこなす中で5分で降りてきたんだよ。
持ち時間10分のところ5分で、降りてきちゃったんですけどね、
でもあの上がるのと下がるの、上がるので2分半かかって、下がるので2分半かかって、
ぴったりじゃねえかよ。ぴったりじゃねえかよ、10分
かっていうね。
計算ずくだな。
衣装でいくつだっけ。
72、3ぐらいじゃないですか。
73か、
まだ若いじゃないですか。
72、3だったらまだ、
まあその入院しててのちょっとの足腰ですからね、多分これから良くなるとは思うんですけど、
前も一回あの人足をね怪我したことあったからね。
そうなんですね。
もう70過ぎたらもうあとは個人差だね。
パクチーラーメン食べ行けばいいんじゃないですか。
パクチーラーメン食べた方がいいですよ、本当に
元気になるんだったら。
いや最近その師匠方がね、そのちょっと体調崩したり、ちょっと先月まで入院しててねっていう話が多いから、ちょっと嫌なニュース続いてるなと思ったら、ようやく最近一つ明るいニュース。
明るい、ね、じゃあ CM 明けにそれをやってもらいます。
漫才協会、今年一番の明るいニュースを、
明るいニュースを
待ってました。
お届けします。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ からさは初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない、からさは和道のラジオを始めたんだが、
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木
佐藤昭弘の
アンチエイジ徳泉の
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから、来なさいよ、トラチ
お疲れさんで、ジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
エンディングのコーナー、
そうそうそう、その何ですか、漫才協会の
一番明るい話題、
終わりよければ全て用意したい
ことです。そうです
よ、元夫婦漫才大空雄平香織の、はい、大空雄平師匠なんですけども、ついに先月から年上の恋人ができました。
年上の恋人、
はい、
彼女ができたって
めでたいですね。
先生どこから仕入れてきたの。
本人から聞きました。
もうやだ。
どこで知り合ったの。
ああ知り合った、
ナンパしたんじゃないだろうね。
これが
九州のナンパって、
あそこの渋谷のあたりで、
なんで渋谷でナンパしてんだよ。
ユーフェションって浅草だろ。60過ぎてますけど LINE やってるんですよ。LINE やって、そこで知り合った
出会い系、出会い系、
いやってどうなんですか、僕も LINE の事情ちょっと分かんないんですけど、
Tinder とかボタン巻いてるああいうんじゃないです
か、出会い系のあと分からないんですけど、そこで、そこで知り合って一緒に同じ趣味である野球観戦みたいな。
野球観戦、ユーフェション野球観戦が趣味なんだ。
ユーフェション、そうですよ、横浜ベイスターズの、
あ、そう
ファンですから。
あ、そうです
か。何人かその野球観戦友達がいるんですって。
で、その中で、もう友達が30になった、はい、
まあ、恋人のように、はい、
で、もう深い関係だったって。
そうかもしれない。
そんな聞かなくて。
いやいや、いいよ、もうその辺聞かなくて。
でも、この間、その稽古師匠と成田さんと僕と、それと雄平師匠と結城孝志さん、宇多治さんで、誕生日会やってたんですよ、慶応賞の。
すごい、
それでそのカメラも、カメラの人も回ってて、はい、その優勝もテンション上がっちゃったんですかね、はい、いろいろ喋ってるうちに、なんかそんなことつい言っちゃったんですよね。
写真がなんかなかったの。
写真見せてもらいたかったんですけど、
ちょっと今度見せてもらおうよ、写真。
そうです
よね、
ちょ
っと見せてください、写真撮ってくださいよ、綺麗だったらどうする、
あ、
可愛かったらどうする、ゴリがやめみたいだったらどうする、
どうしないでしょうよ、もう困るだけだわ、もう
言われても
師匠方がやっぱり浅草とかでやっぱり女性を連れて歩いてみると、うん、ちょっとどうしていいか分かんないですよね、声かけていいのか。
まあ、鍋さんとかだったらいいですけどね、ビッグボーイズの鍋さんはそういう人ですから。
だって優勝だって別にもう離婚したわけでしょ。
離婚して3年、
うん、そんな経ちました、
ね、ですだからあのその新しい環境で勝つのは別にいいって言
うそう、全然いいんですよ、ね、3年長かったなって言ってましたよ。
そうなんですね。じゃあまた結婚する
の。どうでしょうね。
これますます見てみたいな間の顔
いや興味ないわ全然いや
気になります
よ。やだわ、
いや長い冬を越えて
あの人って結構女遊びがするタイプなのかな。優秀
そんなことない。あとそうですね、女性のことほどわかんないです。あとお弟子さんの森明憲さんと遊びに行くのは好きみたいですよ。
森さん遊ぶのかな。
リモさんと遊ぶの。
リモさんと遊ぶんですよ。
遊ぶタイプじゃない、
お茶飲みに行ったり、
まあ、お茶はいいけど、そんな白内障が危ないよ、検査した方がいいみたいな話してるんですよ。
あ、森さんがね、
なんか中塚さんの告知とかエンディングなん
もうそんな、
はい、
やっぱりそうですね、11月の漫才大会、
ああ、ね、そうだわ、ね、
年に一度の、
はい、
漫才協会も全員出ますから ね、 ね、あれは、
いよいよ今年からテレビ放送がなくなりましたからね。
だんだんだんだん先細りしてくれる。
もうぜひ生で見てたからと見れないですから
ね。絶対そうですね、
はい、あとはまああの漫才浅草東洋館に来ていただければということですね。そうです
ね、ね、
漫才大甲子園ゲロゲロも終わってしまいましたからね。
以上中津川さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。